はい、専務がですね、私もインドに行ったということなんで、なんでインドなのってやっぱいつも思うんですけども、はい、ちょっと今日は専務にインド話をお願いしていいですか。
思い出したくないんですけど、話した方がいいですか。
話してください。はい、それではスタジオスモーキー始まります。それでございまして、専務のインドネタでございますが、いつ行ったんでしたっけ。
9月の初旬から中旬までですね、
はい、1週間、10日
インド自体は何のか、
はいはい、インドインのインドアウトじゃなかった
んですか。違う、違う、そんな、なんか、なんかハイレベルな、なんか立つ上級者みたいなことできないですよ、これ。
インアウトはどんな感じ。
バンコク乗り換えのインド、
はい、インド、はい、
もちろん直行便ありますよ、
はいはい、
当然、エアアジアで、はい、まあ、成田、バンコク、はい、バンコク、カルカッタ、まあ、カルカッタに行ったんですけど、はい、まあ、このラインに行くパターンと、はい、まあ、エアインディアか何かその、はい、アナジャルで、はいはい、成田、カルカッタとかももちろん あると思いますよ。 あったかな、多分、うん、直行便の方が当然楽に行けるし、はいはいはい、乗り換え その LCC よりももちろんそっちの方が安いです
よ。もちろん、
でもちょっと上級すぎてできないこれは無理だ、は
い、そこじゃないと、やっぱりバンコクを経由して
挟まないと無理なんで、なんか休んだ気がしないっていうか、
なるほどです
ね。今だからこうやって話せって言われても、インドの話やっぱなんか、うん、結構トラウマとか嫌な思いすると人ってその記憶を閉じ込めちゃうとかあって、
う
ん、
そうだね、
だから今話せって言われた時になんかタイの思い出しか今ないんですよ、この引き出しの中に。
いやガチで嫌な思いしよう
っていうか、その
たかだか2日しかいなかったタイの思い出しかないわけです
そもそもなんでインドにまた行こうと思ったんですか。そこ、
いや、
前も行った時もやっぱりあまり良くない、
うん、
もちろんバイクとかで走って楽しかったとは言ってたけども、うん
う
ん、
あっちはね、うん、最高に良かった
でしょ。でもそれ以外はぶっちゃけ本当に
だから、そのデリー側の方ですね、うん、ザ・インドみたいなところはもう何一ついいことない、
怒りと、
はい、
怒りと怒りと怒りが
まあそれしかない
ね。でもう行かねえんじゃねえかなと俺思ってたんだけど、勝手にまた行っちゃったんだなと思ってて、
そのなんかここ最近なんですけど、コロナで長距離行ってないよっていうのもあるんですけど、
はい、
その緩いところにしか行ってないかったわけですよ、ここ5年以上は。
なるほど。
だからまあ言っちゃえばだからベトナムかタイなわけですよねっていう、はいはいはい、まあ、あと香港、香港なわけですよねっていう、はいはいはい、そう考えたらなんかちょっとまあ旅行って痛いものかどうかは分からないんですけど、うん、まあ痛い思いも必要なのかな、
ハードな旅に行きたかったと、
うん、なるほど、はい、で行ったのが、はい、まあ、インドのカルカッタから、はい、まあ、ここもなんか昔はバックパッカーの黄金ルートみたいなところなんですけど、うん、電車で、
はい、電車でな、
飛行機ありますよ、うん、飛行機ありますよ、
あえて電車で、
うん、電車で、
はい、
15時間ぐらいかけて、ガンジス川が流れるバラナシっていう街があるんですよ、はいはいはい、みんな沐浴をしてたり、はい、してたり、死体が流れてきたりっていうその川があるんですよ、はいはい、そこに行ってまず沐浴をして、うん、それゴールじゃないので、うん、それでまあ、身をきれいにして、でそこから今度折り返しのルートになるんですけど、うん、そのもうちょっとバラナシ寄りぐらいの、うん、バラナシ寄りぐらいのところに折り返しのルートになるんですけど、そちらにブッダガヤっていうとこがあって、
ブッダガ
ヤ、ここね初めて行った
ところ、あ、そう、うん、
バラナシはもう過去に行ったことあるん で、
ははは、
でまあだからバラナシは2回目なんですけど、うん、でその後にその身を清めた後にそのブッダガヤっていうところに、うん、ブッダガヤどういうところかって知ってます、
うんうんうん、
ですね、釈迦が悟りを開いたと。
ああ、そうなんだ。
へえ。だから身を清めた上でブッダガヤに行って悟りを開く。で、その悟りを開くというのも、その釈迦が悟りを開いたとされる菩提樹みたいなのがあるんですよ。すっごいでっかい。その菩提樹の木の下もあるんですけど、ただそれだけじゃないんですよ。うんうん、 あの釈迦が5、6年その地域で修行していて、はいはいはい、そこから大体10キロぐらい離れたところに、うんうんうん、あの山の、まあ、山って言っても、まあ、2、300メートルぐらいしか登んないんですけど、はいはい、そこにこう祠みたいなのがあって、あそこで修行をして、であの修行に見切りをつけて、うんうん、山から下山してこう戻ってくる過程の中で、うんうんうん、ですね、スジャータっていうあの
あーはーは
ー、ですね、
ジーンコーンスープ、
はいはい、
あそれはね、まさにそこから
来てる、そうスジャータってそこ来てるん
ですか、あの褐色の恋人、スジャータはそこから来てる、でそこで父がゆっていうその、まあ、ミルクの粥みたいな、うん、牛乳の粥みたいなのをもらって、うん、あの体力を戻って、うん、そこからもう一度その、ブッダガヤというところのそのガヤの、うんうん、その菩提寺の下で悟りを開いたっていう、
へ、
だからそれと同じことやってみようかなって
、あなるほど、
だ身を清めた後にブッダガヤに行きます、うんうん、ブッダガヤもその菩提寺に行くんじゃなくてまずその岩山まで行きます、うんうん、そっからもうガチで一人で歩いて帰ってきて、
うんうん、でへーはー、はい、っていう、そういう、まあなたも中国行った時もさ、なんか山で修行したりとかしてたもんね、
あの頃は体力ありましたから
ね
今回ちょっと体力はかなり厳しかったんですけど、
あれさ、でもあのバラナシでガンジス川で沐浴してたの動画送ってくれたじゃん、
はいはい、
あんなでよく入れるよね、
もうなんで俺入ったんだろうと思うんです
よ、だって頭から入ってたじゃん、
ちょっとね、すっごい副作用があるんですけど、これ見てください、これ
うわ
えひどくないです
か、やっぱりそれも副作用なの、
いや副作用ってことは多分これだけしかないんだけど、
知
らない、あの濡れたまま、あのすぐ風呂入れなかったんですよ、いろいろ理由があって、めっちゃ洗い流したかったですよ、
あそりゃそうだよね、
あの、まあ、インドの人はどうか知らないですけど、その観光でボチャンってあそこに落ちたやつは、もうそのまますぐホテルに入って、で、あの、
う
ん、シャワーで流したんです
、そうだよ、
それやとちょっと後回しになっちゃってた
んで、
でその間にそのこの辺とかって皮が薄いから大丈夫だと思うんですけど、手とか足とかって皮はちょっと厚くなるじゃないですか、うん、だから多分染み込んじゃってるんですよね、汚い水が多分、
あ
そういうことなんだ、
うん、でもう後半ずっと手がガッサガサになってて、どうでその時はもうそのガサガサしてるなっていうだけだったんですけど、まあ、日本に戻ってきてもう1週間10日以上経ってるんですよ、10日ぐらい経ったらやっとそのガサガサしてた皮が死んで、あのバラバラ剥がれて
た、
そうだから、うっかりなんかあんまり皮が落ちて申し訳ない
な、あでもそういうことなんだ、
そういうことなんだ、他は何もなかったですけどね、
あ本当下痢とか
は何もないです、
強いね、あなたねだって結構潜ってたでしょ、
あのいや儀式のやり方があるんですよ、
あそうな
んだ、3回潜って、で太陽に向かって5回こう水をすくって捧げるって、でその3回潜んないといけないんです
よ、あそうなの、
うん、
はあ、ようやるな
と思う、昔はだからあのあそこね仮設の沐浴場なんですよ、
はいはい、
今そのバラナシってすごい水量が上がっちゃって、あのあ本当は川沿いのところがすごくこう階段状になってて、こう舞台になってて、そこでお祈りをしてたり、お土産物を売ってたり、いろんな人が集まってたりしてるんですけど、そこ今全部水没しちゃって上の方まで来ちゃってるんですよ、そう
で、そ
うなってから、あそこだけこうちょっと仮設の沐浴場みたいな感じ
に、へえそうなの、
昔は川の方で思いっきりバタフライやったら怒られたんですけど、うんうん、まあ、今回は、まあ、特にそこまで
やバタフライやった
の、やった
泳いだ
前回はね、バッチャバッチャやったら、それはちょっと神聖な川でやることじゃないよって言われて、
まあそうだけど、
まあだからね、ちょっと日本で冷えてる YouTuber みたいなことしちゃったかなって思って、なんか
鹿を下ろしてる中国人同じことだもんね、
ちょっと申し訳ないですね、いや、まあ、言っちゃいけないことかもしれない、
なるほどっすね、
まあそれはもう本当あの今見たら前回、いや前回じゃないの、うん、そのインドに行ったのが2013年だったんで、うんうん、まあちょっと事故かな、まあ、事故にしてください、まあ、バタフライみたいな、ね、
いやだけど今でもあれですよ、地元のインド人はそこで沐浴しょっちゅうやってるわけじゃないですか、
まあ、みんなはやらないんじゃないですか、
どうなんですかね、でもみんな体壊せないのかね、
うん、
インド人は大丈夫なんじゃないですか、うん、いつもやった
ら
大丈夫
だってゴキブリみたいなやつなんですもん、だってい
やいやそれは言い過ぎでしょ、
そっちの方が良くないと思うよ
ええ、なんですか、国際問題
釈迦が悟りにならない、釈迦が悟りを開いたところに行ったのに
行ったのになんか悟り
マジでだって
そういう悟り
開いた、別に全然これあの何そのなんか修正なしでそのまま上げてもらってもいいですけど、
そう修正しません、
うん、そしたら周り聞いた人もインド人はゴキブリだねって言うだけだと思うんうん、 承認こそ得られな、これはなんか人種差別だと非難する人なんか出ないと思いますけどね。
まあ、まあ、それこそまあ生命力が強いという意味でね。
いやいやいやいやいや、うざいという意味で。
あれ途中でなんかほら、はい、同じその日本から来た旅行者たちとつるんでたってあれですか。あの人ですよ。
つるんでたっていうか、あれは、はい、そのちょっとゆ日本人に有名なのかどうかわかんないですけど、うんうんうん、そのラッシーって飲み物があって、はい、あのなんか牛乳腐らしたような、ね、なんかみんなお腹壊すような、
よくヨーグルトっていう
だから、あのまああんまりこう なんていうの、その脳がないから腐らすぐらいしかちょっとその料理のね
発酵です。
いや腐らすぐらいしかちょっとあんまりこう腕がないのよ。でそのラッシーを飲んでたところに、はい、日本人の団体さんが、あれ全部団体さん、
団体
なんだ、向こう全部知り合いみたいで、近くにその日本人宿があって、でみんなで今来たところなんですって言って、あそうなんだって言って、でまたその要は休学したり会社辞めたりして、こうなんか長期でもあって、
皆さんそのインド感というのはどんな感じだったんですか。その、
まあ、どっぷり使ってる感じなんじゃないですかね。いやそこまで触れてないんですよ。あの本当に15分ぐらいしかあそこも入れなかったので、
そうなん
で、ちょっとガーッと勢いよく話して、じゃあ頑張ってねみたいな感じ
で。ああそうなん
だ。お一人年配でもうだから引退したおじいちゃんの方もい
る、うん、あそうね、あ確かにね、写真
が出てた、うんうん、
なるほどね。でそのどうですか、以前あったその EZ 問題とか。
はい、あのだからそういうのも嫌なんですよ僕。わかる、わかるでしょ。なんかそのなんていうのかな、自分のものを人に貸したくないとかそういうの全くないんですよ。ただあの一言も何も言わないで、はい、あのグッて入ってくる感じわかります。
わかります。
例えば駐車場にこう2台車並んでます、はいはい、僕の車が例えばそのちょっと小型な車でしたと、で隣側が、まあ、アルファードとか、なんかちょっとでかい車でしたよと、で同じサイズのところに止めてるからちょっとごめんこっち側にいつも寄っちゃってるんだけど、うん、みたいなのを例えばたまたま駐車場で会った時にその人がポンって一言言ってれば俺全然気にしなくていいですよなんだけど、うん、最初からガーンってはみ出してきてるとなんかちょっとイラッとくるじゃん。
まあ、それはそうだよね。
まあ、そういう話なんですよ。
だってパーソナルスペースって決められてるもんね。
そうそう、決められたところを、ただ彼らもそんなにね悪意はないんですよ。
ないね。
あの、なんですかね、その共有の部分じゃないですか、ある意味。あとは、ね、あの彼らそのなんかそのパーソナルスペースが狭いんですよ。
まあね、
うん、マイナスですよね。
あの僕とカルロさんはやっぱこれぐらいの距離でいいと思うんだけど、うんうん、彼らはもっとすごい近くても全然それが平気なんですよね。
人も多いしね、
他人との距離をそんな取らなくていい、うんうん、もうい
やもうでもそれ僕インドは分かんないけど、本当にアジアとか行ったら本当に、うんね、全然違いますね。やっぱりそのパーソナル、
ね、近いよね。そう本当だからもうゴキブリと同じね、そのうん、結構密集したとこでも平気っていうのは、まあ、そのそれがだからもう嫌だったんで、うん、その嫌っていうか、まあそれも旅の醍醐味なんですけど、さすがにちょっとこうゆっくりしたいところでそれはやめてほしいなと思ってたので、あのバンコク・カルカッタはあのエアアジアのその一番前の、まあビジネスない、ビジネスないからその一番前のその足伸ばせる席にしたんですよ。まあ言ってもあの近距離だから、まあ5000プラぐらいだったんで、もう別には一番の場所を取った。さすがに5000ぐらいは、まあ、あのアドオンして乗っかるってくるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、そこそこの人来るよねと、変なの来ないよねと思ったら、もう一番前に座るやつですらやっぱもうこう横にはみ出してくるとか、
うん、そこに争い起きなかった。
だから肘掛け使ってくるから、だからもう僕はあの体を斜めにして、そっちの足元の方まで僕がこうやってガーッと足伸ばしてこういう感じで
6ライン状態
でもお互いそれは全然気にしない、向こうは気にしない、
向こうはね全く気にしてないんですよ。
あ、でもそういうことですよね。だから結局その やられることにも気にしないから、やることにも気にしないですね。
ただ僕もあのそんな体勢を取りたいわけじゃない、
うん、むしろ辛いと
ただなんかちょっと突っ込んどかないと、なんか
負けた感じ
です、負けた感じです、負けた感じです。
確かにな。だからよく言うその人に迷惑かけないでっていうのは日本人で、
うん、
人には迷惑かけるもんなので気にしないでっていうのは日本人でみたいな、
う
ん、
いやそこ全然違いますよ、
そこはやっぱ違うという、
全く気にしないんだろうね、やっぱりそこは、
だと思う、
全く、
それが気にしてる、うん、それがその、まあ、近距離と飛行機の 一番前の席を別料金プラスで取るような人でも、
たちがそうなんだ。
でもお前も、お前もかみたいな、お前もブルータスお前もかみたいな感じになってるわけですよ、なんか
追加料金払って日の陣お前もかと。
そう、追加料金払えるぐらいなんかその社会的な地位はあるんじゃないのか、お前は。
それでもお前も
か、海外とか知ってるんじゃないのか。だってバンコクとカルカッタだよって、うん、それはさすがにインドしか知らないってことはないよねみたいな、そこまで言いたいんだけど、やっぱり余裕ではみ出して
くる
んです
よ。
まあ、しょうがないですよ、まあ、確かに。あのとはいえ、あの横が狭い席だったんで、はいはいはい、エアアジアだし、でちょっとあの小太りだったんで、まあ、真ん中の席だからどっちかの肘掛け使わないといけないじゃないですか。まあまあまあ、だからそこはいい。
それでも例えばさ、じゃあ肘と肘とこうピタッとこう、うん、接触した状態で、うん、インド人は
全然耐えられる、
うん、やっぱそうだ、ね、
そうだ、向こうはもう全然
気にしない。そうだ、ね、そう、ちなみにもう明らかに向こうにも分かる感じでグイグイ行った場合はどういう反応なんですか、うん、それすらも気にしない。
いや、だからこうお互いでこう寄りかかってても多分気にならないんですよ、うん、そう。だから僕の方とコンちゃんの方でこう、うん、お互いが同じ体重でこう寄りかかってたとするじゃないですか。
バランス取れてる
みたいな。ああ、バランスと、お互いバランス取れてちょうどいいなみたいな。
ちょうどいい。
寄っかかれてちょうどいいな。
ちょうどいい
なってなるわけ。ちょっと肩がぬくいんだってぐらいなんじゃないですか、なんか。
いや、そうだ、
うん、俺の肩貸してあげるぐらいな感じ
で、ね。でもマジで、本当に。
いやー、それはなんかあるよね、本当に、うん、人口のう
ち
に。
ちょっと日本人がパーソナルスペースを取りすぎなのかなとも思いますよね、やっぱりなんか。
気にはするよね、日本人はね。
例えばさ、インド人の女性もそうなのかな、うん、
それは多分絶対ない。
ないんだ。
逆に、あの男女同じ席にしないと思うんです
よ。あ、横にしないんですか。
飛行機とかそんなにしないと思うん
ですよ。いや、それだからだけど、インド人のね、美女でもそういう感覚だったら、こうやってさ、くっついてとかさ、ちょっとやりたいなって思ったんだけど、どうなのかなって、まあ。
宗教違うけど、パキスタンとかは、
うん、あ、そうなん
だ。とその席よ、その予約確保しない、予約しないでフリーでポンって入っちゃったんですよ、その当日にその決められた、うん。そしたら女の子が来て、あ、私女だからごめんなさい、どこはねって言ってどっか行っちゃいました
ね。ああ、なるほど。
じゃあ、女性はそういうことはやらないんだ。
多分知らない男女を隣同士ってあんまり意図的にやってこないんじゃないですか。
女同士は関係なく、やっぱり
女同士はやっぱ
りグイグイグイグイって同じかもしれないね。
やってるかもしれないですね。
いやなるほど、それはなんかすごい、あれだよね、日本人やっぱそれ気にするもんね、やっぱりすごく。
しかもその、一番前に撮ってるわけじゃないですか。だから降りるときも気持ちよく一番先に降りると思うじゃないですか。あの普通こう飛行機止まってでまだ立っちゃダメですよって言って、うんうんうん、プーって音がしたらなんかみんなバッて立って上からチャック来るじゃないですか。止まったタイミングでもう後ろのやつがガーッと一番前まで来て、
いやそうだよ、
中国人
もそうだよ、
ね、俺一番、うん、あの、まあ、窓際だから、まあ、3番目かもしれないけど、あのそれぐらいに降りれる権利のチケットなんだけど、これみたいな。
そうだよね、
暗黙の了解
で足出してくるよ、足を
本当に
普通なんかこう、なんかカーテンでこう閉めたりとかさしてこう、
まあ本当はそのなんか、いや、あれはほらビジネスファーストなかったんでしょうがないかもしれないですけど、本当はだからそこから先にもう
降ろすね、なるよね、
うん、まあそれも関係なく、だからプーンってなったらもう降りたいやつがガーって一番前に来て、もうここあのCAさんの前でこう一人待ってます君何番の席に座ってるか知らないけどみたいな、そんななんか
インドらしい、インド人らしいでもインド人らしいか、
インド人面白いですよね、
すごい
っ
す。そういうのを愛せるようになるのかしら、我々はこれから。
心からは無理じゃないですか。
いや本当だから俺前から主張してるけど、これからほらインド人の旅行者が日本に来るわけでしょ、うんうん、絶対に中国人が良かったってみんな思うと俺は思いますよ。
絶対本当にそのもう
確信持って
ます。中国言うけどね、もう
レベルが違うから
来ないんじゃないですか。でも
いやいや来るんじゃないですか。
来るよ、
来ます
よ、来るよ、やっぱりそれは来るよ。
でも枯れないですよ、うち。
いや枯れはまあ
だって美味しくないと思う。
いやじゃあ分かれとか、
いやあいつらの味覚に合うような料理日本は出してないですよ。
あ、日本中インドネパールカレー料理あるじゃん。
だからあいつらが食べるようにですよね。だから
なんかやるんじゃない、それは。
確かに人口世界一だもんね、今ね。
そう
ね、
うん、なんならそのどこか、江東区のあの辺、
あの葛飾、西葛西
か、西葛西とか、あの辺を拠点に、はいはい、ね、インド人があるわけだからね。いや来たらもう本当に中国人の良さが分かると思う、ね、
中国人、
中国人
いやいや、でも
中国人の悪さがそもそもまだそんなに悪くなかったっていうだけで、良さがあったわけではない
まだマシだったんです
ね。そうよ、
あのインド人ファミリーがあの中国人の数、もし日本の空港に来るとしたら、うんうん、多分イミグレ、もう5時間待ち入れる
んだと思う、だと思う、本当にもう本当にイミグレ時間かかるもんね、うん、インドはね、インド人はね、何にもやらないんだから、ってそこに行くまで
ずーっと話
して、エントリーカードも書かないんだもん。
そう、そう、あの、なんですかね、なんかこの先に必ず発生するイベントに全く備えない、
う
ん、
そう、備えない、
あのコンビニのあのおばあちゃんがお金言われるまでカバン開けて財布出さないでも、もう俺はおじいちゃんおばあちゃんはいいと思うけど、若いやつでそれやったやつ死ねよって後ろから思ってますか。
いや、インド人もっとひどいよ、うん、あの俺の中で、
はい、
コンビニ、そう、さっきあなたが言った通り、はいはい、お金出す場所じゃん、そこって、はいはい、インド人はそれすらあの意識しないからな、
はい、
もうお金出す、だから一応お金出さなきゃ、お金を払わなきゃいけないっていうおばあちゃんも思うわけじゃない、
はい、
財布出さない、出さない、別にして、はいはい、インド人はイミグレーションで、はい、イミグレーションだと意識もないから、あんなの
が、あー、だからその、確かに、だから
そのひどいよ、
イミグレ初なんですかね、どうなんですかね、
わかんない、そこわかんないけど、ね、ひどいよ、ほ
ん
とに。
インド人でもいろいろいるんじゃないですか。
いや、当然それはその通り、そうそう、もちろん、それはその通り、そうそう、
だけど、でもまあ、大概ゴミだ、
大概ゴミだと思う。
だって絶対にあの空港行って、イミグレーションでどんだけ列が少なかろうが、インド人の後ろに並ぶなっていう、
いや、ほんとだよね、まあ、絶対そうですよね、
鉄則よ、これ、ほんとに
だ、まあ、あそこだけが滞る、ほんとに、そうそ
う、だから中東系とインド系の後ろに並ぶなっていう、これ、
う
ん、鉄則だ、
まあ、そう
だ、
それは、
これで間違いない、
間違いの問題もあるんです、うん、それはそう
な
の、
ごめんなさい、ちょっと話はしちゃうけど、
で、まあ、そのなんやかんや言って、うん、結局そのカルカタ着いたわけですよ、まあ、夜の12時です、
はい、
で、まあ、そこからは当日はもう夜中だし、うん、まあ、あの思った以上にその十何年前と変わらず街中がもうゴッサムシティのままなんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、これはちょっとなんか食いに出る気にもしないやみたいな感じだったんで、そのまますぐもうタクシーで空港タクシーでホテル直行しても寝ましたよと。で、翌日そのバラナシ行きの列車の予約を、したくて駅に行くことしたんですよね。で、前回はその十何年前は駅でその外国人用の窓口があるらしくて、それはどこだって言ったら、もうみんなインド人はあっちだ、こっちだ、あっちだ、こっちだで、どこそこの角を曲がって、あの階段を上がったとこっていう説明は全くしてくれなくて、方向的なものだけはあっちだ、あっちだっていうのを、その駅員ですらこの態度だったんですよ。
なるほど、
うん、
なるほど。
もういつまで経っても分かんなくて、その時友達と2人で行ってたんですけど、もう いつまで経っても分かんない状態が1時間ぐらい駅でもう過ごしてるわけですよ、うん、いい加減腹立ってきたんで、最後に言った駅員捕まえて、分かんないからもう連れてって、もうあの腰のベルト掴んで逃げんだからって言って、そのまま連れてってもらったっていう経験があったんですけど、あのいろいろよく調べたら、あの今は、まあ、その後なんでしょうけど、市内の方に外国人用にチケットを売ってくれる、そのオフィシャルの、
はいはい、
旅行代理店じゃなくて、その鉄道会社の窓口が別にある、
なるほどなるほど、
値段はちょっと高いのかもしれないですよ、っていうのをいろいろ調べたら、それが産方さんのブログだったっていう話があっ、みたいな、なんか
身内に当たったと
で、そのまあ産方さんの書いたことなんで、まあこれは信用していいやと思って、
う
ん、
ね、
そのままその窓口に行って予約をして、はいはい、で外国人用の窓口だっつってんのに、うん、あのもう全く英語通じないんですよ。で何言っても分かんないから、もうその Google 翻訳で、うん、あのヒンディー語に翻訳して予約してくださいって言って、もう全部あの話して予約をしてもらったっていう中で、あの皆さんにあの LINE で聞いたあの、
はいはい、
チャーティングダウン、
はいはいはい、あれどういう意味だった
の、あれもう全然、
あれ俺分かんない、
いまだに分かんない、
分かんない、
だから、うん、他にはだから Not Available とか、なんかそういうのあったりして、そこはチャーティングダウン、
分かんない、
とにかくお前の欲しいチケットはチャーティングダウン、
分かんない、
チャーティングダウン、はあ、そうなんだ、チャーティングダウンなんだ、チャーティングダウンってどういう意味なんだいって聞いても、 チャーティングダウンチャーティングダウンを別の言葉で説明してもらえませんか、ヒンディー語翻訳。はい、そしたらもう全然わかんないよ結局。それをあのヒンディー語でね、また録音あの音声取らせてもらって日本語に変換しても全然意味わかんないみたいな。
は
あ、まあ、だからもうありよりのなしなのかなっていう理解をするしかなくて
まあないものはないと、
うん、分かった分かった。じゃああのちょっと時間の都合が悪くなっちゃうんだけど、その1時間遅く発車して、うん、なおかつ多分遠回りしていくのかな、分かんないんですけど、さらに向こうのバラなし着くのが2時間も遅くなるっていう、うん、まあ、ちょっと避けたい方の路線の方は、
うん、
あ、これはあるよ、
うん、
分かること。じゃあそれ1枚、
うん、
一番最初上がファーストクラス、うん、次がセカンドクラス、うん、でサードクラスで4が無法地帯みたいな。
あ、なるほど、ね、
で3もちょっとあの下げた方がいいでしょ、
はいはい、
だからまあもうしっかり寝たいからあの、まあ、2にしたんですよ。でやってる間にこうパスポートをポンと見せたり、うんうん、で電話番号教えろって言われて電話番号入っていって で書いてポンって紙に書いて渡してるわけですよ、うんうんうん、そしたらそのおばちゃんがこうやって入力してる時に、うんうん、UFO ナンバー何番8ナンバー、いや俺の番号そんな番号ないけどなと思って、でパッて見たら1個前に終わったやつの前の客の情報また入力始めてるの。いや違え、これ俺んじゃねえからって言って、おおそうなん、あ違うわ、でこっちでしょって言って、総理総理って、マジかよ。
でそんなんでよく成り立ってるよね。
いや本当だよ、
うん、
でも逆に言うとそれでいいんだって話だよね。
いや、よくないでしょ、
よくないでしょ、我々真面目すぎじゃない
いや、だからその外国人向けっていうのは俺たちの常識ではやっぱりそれなりの人がいるもんだと思ってるかもしれないけど、
っていうところもあって、あのそこの窓口って日曜日閉まって
るんですよ。ああ、そうなん
です。で確かに日曜日はやってないと、うん、ただ僕も分かんなかったし、あの駅のあの駅で買うなんてもうとんでもない嫌だから、ワンチャン開いてないかなと思って行ってみただけなんですよ。そしたら開いてて、向こうに一人おばちゃんがいたんで声かけたらいいよって言って
くれ
たから、もしかしたら
普段は係の人じゃないかもしれない、
まあ係の人なのかもしれないけど、普段はもうなんかね、トイック900点ぐらいのピッチリ方形黒縁メガネみたいなやつがいらっしゃいませってやってくれるのがもう「メイアイヘルプユー」って言ってるのかもしれないんですけど、
その日だったから、
まあその日曜日だからだったかもしれないっていうのが、
私はやってあげるよっていう
親切してるね。
そうそうそう、
迷惑かけて当たり前だからって人はと、
まあ言うても仲良く話してますよ、そんな経験してないですよインドのおばちゃん一人相手に。
はい、それでバラなしに、
はい、でそこからまあバラなしは夜に出るんですけど、はいはい、まあ、その間カルカッタにいないといけないんですよ、うん、このカルカッタにいるこのカルカッタの街で、チケット買ったのが午前中で、はいはい、まあ、電車出たのが夜の8時なんで、はい、まあ、大体だから6時間ぐらいブラブラしてないといけないんですけど、もうこれが持たないわけですよ。
ああ、わかるわ、
何もできない、もう、 うるさい、臭い、
暑い
で、路上でチャイ飲んだりして、タバコ吸ったりして、こう時間潰すも
短いわな、
持たないわけですよ、うん、で、なんかそのマッサージとかしてもらえるようなところもなんもないわけですよ、もう入っても臭そうだから嫌ですよ。
そうだよ、ね、
しかもその荷物あのチェックアウトしてから全部預けちゃってるんで、まあまあの貴重品は、カバンの中あるから、あんま変なところに行きたくないわけですよ、
うん、そうだ、
うん、で、結局そのカルカッタで唯一じゃないですけど、一番大きい、要はそのデパートに行
ったん
です、
はいはいはい、
デパートならエアコン効いてるでしょ、まあそれも効いてます、ね、うんうん、ちょっと過ごせるでしょ、まあ過ごせたかもしれないです、まあそれで2時間ぐらいもエアコンに当たって
わ
として、ああよかったって思って、ほんとこれぐらいですよ。
あ、
軽かった観光好きにならないぐらいにもう臭いしうるさいし嫌なんですよあのそのチケット買った後の、まあ午前中と昼の1時、うん、11時から2時ぐらいまでちょっとあの2、3時間歩きましたけど、
はいはいはい
はい、もういいわみたいな感じですよ。
カルカッタの臭いは何臭いんです
か。うんちじゃない、
牛糞、
あ、うんちとあれ、あとそのおしっこが、
あ、糞尿系ですね、
うん、いろんなところでやっちゃってるから、
人間の、
人間
牛、
人間だと思う。牛はね、そんな見かけなかった
です
。
はぁ、
どこ入っても、どこ歩いてもトイレの匂いがする。
あ、そう、うん、
行きますか。
いやだ、俺インドだけ行きたくないもん、
もうね、
インドにするわよね。
いいじゃんっていう可能性あ
るワンチャンあるな、マルキーは。
まあカレーもね、有名なそのなんかそのブログとか YouTube でも取り上げられてる湿疹カレーっていうのがあって、まあ、食べると湿疹するぐらい辛いのかめっちゃ美味しいのか、まあ、湿疹カレーっていうのがあるんで、うん、それだけはまあ食べに行ったんですよ、
はいはい、
食べまあ、一応食べたんですけど、
ね、
もう普通にココイチの方が全然うまい
なるほどね。
日本でこれ頼みますかって言われたら、うん、もうココイチかなっていう感じです。でまあなんだかんだで行ってバラナシ着きましてと。でバラナシの駅の予約でもまた、
うん、
着いた駅でもう次の日チェックアウトして、うん、もう水浴びだけしに来てるだけなんで、うん、すぐガヤに行くつもりだったんで、せっかく駅にいるんだからその次のチケットもそこで買ってもらわないと、ね、二度手間になっちゃうよねと思って、でそこでチケットの予約をして買おうとしてるんですけど、うんうん、まあ、ここはまたなんか動画か何かで見せれたらいいかなと思うんですけど、またこの仕組みもねゴミなんですよ。なんでチケット1枚予約するのにさ、こんなわけのわかんない段取りをさしないといけないって言ってさでチケット発見されてパッて見たら、うん、また今度1日日程間違えてやがるんですよ間違えてるよって言って
でもこの普通のインド人はそれを毎日やってるわけ
で、わかん、そうなん
ですよ。いや、そういうことでしょ。
いやだからね、ウェブ予約できるらしいですよ。ウェブ予約できて、その現地に口座があれば、うん、その直結してできるらしいんですけど、
ね、
だから
旅行者無理だもんね。
全然できないです。だから、とはいえ、だから何人も来てるんでしょ、慣れてるんでしょ、お前って言いたいんですけど、うん、チケット発券されたの見たら、うん、もう余裕で1日間違えて
る。
余裕
で間違えて
る。この1時間どなしくれんねんぐらいの勢いで、お前1時間間違えてるよって言われて、あ、ごめん、直すわだったらいいけど、あ、もう明日来てっていう。
え、マジで？
う
わっ、おー、それすごいっす、
マジで。
それエグいっすね。
え、それまでやってくんないの？
いや、うん、もうなんか一回自分が失敗しちゃったからなんかもう心が折れちゃったのかどうか知らないけど、明日のチケットだから明日来て買えやいいじゃんみたいな、だから今日予約しないで明日来て買えないよみたいな感じ。
ぶっくりしたくなるね。
でそういう対応されちゃって、
うん、
でみんなどうしてんの普段？
わかんないです。僕はとりあえずそのちっちゃな窓があるじゃないですか。うん、ちっちゃな窓から向こうに手出して、向こうでバンバンバンバンってつけたたいて、で向こうにいるおじさんに指さして、ちょっとこっち来いって言って、で説明して発見しに直させました。
いや、そりゃそうだよ。
だってそうしたら、もうこいつと話してもしょうがない。
だってさ、そういう感じだとさ、平気であんたそれ買ったんだろうって終わっちゃうよ。
そうだよね、あんた間違ったんだよねって
感じ
あ
るよ。それで終わりだよ。
そりゃそうだよ、うん、いや、それその場でやって正解だよ。
正解すると、うん、てかやんなきゃいけない。
払い戻してくれたかどうかも分かんないです
よ。そうだよね、
明日来るから払い戻してって言っても、
そりゃそうだよ、
いや、これ使えるから大丈夫とか言って、なんか適当にごまかされ
る。なんか証拠あんのかよって言われちゃうよね。
そうじゃないと
思う。いや、ますますなんか行きたくなくなった。いや、ほんと、俺インドだけは行きたくないのよ。インドだけは仕事したくないし、インドだけは仕事したくない。
いやいや、行った方がいいと思いますよ。
いや、もう、だって何もいいことないじゃん。
で、まあ、なんだかんだ言って、まあ、チケット買いました。で、そのバラナシ の、まあ、そこから駅から3キロぐらい離れてるんですけど、うんうんうん、またそのなんか力車に乗って、で、そこから
来週に続きます。
はい、スモーキーイベント2025年の、闘技を飾るイベントになります。12月13日土曜日夕方6時半から開演になります。よろしくお願いします。前日はスモッチョです。こんちゃんがまた名刺会ぶりを
イベント
はいはい
はい、アナルも見れる
アナルは言うな
マジで
アナル大公開
さ、イベントまでに皆さん自分のアナルを鏡でチェックしてみてください。
俺は
必ず
カルロスさんに負けないぞというやつはそうそうそう、イベントの
我こそはその場で
僕らがジャッジするので、
いや、そう
俺のアナルを晒すってこと、
うん、
いや、それは可能性
ない。ちょっと待ってくれ、それ
で配信には載せないっていうことでどうですか。
アウトでしょ、
配信には載せない。
いや、それ赤バンされたら奥野さんに迷惑かかっちゃう。アナル選手権はやらないから。
でもアナルは法律的にはあ、そっか、
別に
それと関係ない、ね、
関係ないから、
そう
だって乳首もダメなんだ。
え？男の乳首もダメ
だって、あの YouTube で、目頭2時、2時5時バスで乳首隠して
る。それ、
マジっすか。
それ笑いでって言うんじゃない。
うん、
違う
ダメらしいよ、
AI で判定した
の。うん、見たよ。
厳しい。
だから格闘技でしたよ。
わからない。
だけど
僕結構乳首の周り結構告白するものがあるんですけど、ずっと大丈夫ですか。
わかんない、そんなこと話してるわけじゃないんです。はい、じゃあ、そのイベントたくさん来てください。アナルは公開しません。お願いします。